彩音と
江田さんの
脳みそ垂れ流しラジオ。こんにちは、彩音です。
こんにちは、江田さんです。今日は10月1日ですが、国際ポッドキャストデーが昨日9月30日ということで、24時間リレー配信でいろんなポッドキャストの番組が配信されてるということで、私たち脳みそ垂れ流しラジオもそこに参加させていただいております。
わあ、パチパチパチパチパチパチ、
すごい、
ありがたいですね。
ありがたい、ありがたいことに脳みそ垂れ流しラジオはいつも毎週月曜日に朝8時に投稿していて、現役大学生のあやねと私、新米社会人の江田さん、もともと大学生2人の時からやってたんだけどがもう結構何でもだよね。
そうね、ジャンルに問わずいろんなことを脳みそ垂れ流しで喋ってるラジオになります。
はい。でね、今回ポッドキャストをテーマにしていろいろ多分皆さんおしゃべりされてるっていうことで、私たちも同じようにちょっと乗っかって話をしつつ、ちょっと後半経路を変えた話もできればと思ってるんですけど、ポッドキャストってすごいあれだよね。私たち本当に素人なんだけどさ、大学生の時から始めて、なんだかんだこの前100回配信突破して、配信的には2年目超えたぐらいなのかな、3年目入るくらいだよね多分ね。
いや、2年目になるぐらい。
2年目になるのか。
多分今年の秋で2年目になるぐらいと思われる。
はいはいはい、ちょっと私が1年間違えたけどきっかけとかってさ覚えてる？てか私発信なんだけど、
きっかけはね、そう、江田さんが誘ってくれたことなんだよね。
そう、私がポッドキャストをその時いろいろ聞くようになってて、っていう、なんかポッドキャストっていうものがすごく面白いっていうのと、私がクリエイターに憧れがものすごくあるというか、何かを発信するっていうことにすごくこうやりたいっていう思いがあって、私始めた時大学4年生だったんだけど、大学生のうちに始めないと時間もなかなかなくなっちゃうんじゃないかと思って始めたんだよね、その時にね。
そうね、私もポッドキャスト元からちょっと興味あったけど、一人でやろうみたいなことは思ってなかったから、普通にたまーに聞くぐらいで、でそんな時に江田さんに二人でやってみないって言ってもらって、私もクリエイティブなことするの好きだから嬉しくて、江田さんと喋るのも好きだしって感じで始めたかな、最初は。
ねー、もともと結構高校から私とやねずっと一緒で、大学その始めた時点で多分もう付き合い7年目みたいな。
そうだね、そ
んぐらいだった。長い、そう、長いから、長い上に、なんか喋ってる内容がさ、私当時から逆算して予感があったんだけど、その大学生のその時に考えて喋ってることって結構なんか面白いだろうなと思ったの。だからちょっとなんか自分で言うと語弊があるんだけど、記録に残しておくことってすごい価値があるなと思って、個人的にも、その時ならではの考え方とかしてるだろうなと思って、
確かに確かに、
っていうのもあってね、始めたんだよね。なんかどう、 2年目になるわけだけど、感想とか。
感想、これちょっと前に自分たちのエピソード内で喋ったことではあるんだけど、やっぱりここまで続けられたの自分たちすごいなっていうのは、
確かに
自分たちながらちょっと思うかも。それこそ個人的な話にはなるけど、私結構三日坊主なところあるから、
私も
続けられたのすごいなって思いつつ、でも江田さんと一緒だったからこそだなっていうのも思いつつって感じかな。
なんか告白された。いやでもそうなんかさ、本当続けるっていうことのすごさをさ、これも始める時からさ、すでに思っててさ、多分続けることを結構優先してるんだよね。だから正直クオリティにこだわろうと思えばさ、もっとお互いこうしたいとか、こうやってこだわりたいって思う部分もたくさんあるとは思うんだけど、一番の優先はこう私たちの脳みそ垂れ流しラジオを続けるっていうことに重きを置いてやっているから、なんかまあそれはいろいろいろんな考え方はあるんだけど、まずこれだけ100回配信超えるぐらい続けられてるっていうことはすごいことだし、よくやってきたなという感じだよね。
そうね、あともう一つ感想で言うと、ポッドキャストをやってる他の人たちとのつながりみたいなのができたのも、結構嬉しい出来事かなって。もやってなかったら絶対になかったことだから
ね。ツイッター特に始めた後からね、 ポッドキャストやってる方同士のなんだろう絡みとかが結構あるんだなというのを目にして、やっぱそれきっかけで新しく番組を知ってさ、聞いてすごい面白いなっていう出会いがあったりとか、あやねすごいツイッターやってくれてるけど、
いやいや偉さんの方
向なんか謙遜の試合になったけどいやそうなんか面白いなって思うよね、で今回はこういう話もしたいなと思いつつ、100回記念のそれこそ配信の回とか、あともうちょっと前に30回記念の時とかにも、結構このポッドキャスト今までやってきてどうっていう振り返りの話とかって実はしてて、結構内容的に被っちゃうかなとか思ったり、あとせっかく今7時半から放送を配信をしていただいてるのかなと思うので、皆さんにニュースでもお届けしようかなって思ってい
いですね。
朝のポッドキャストニュースの時間を今からお送りしたいと思います。
はい、お願いします。
で、まあなんかこれ収録が多分配信の1ヶ月ぐらい前なんで、その時点のニュースだけど、ちょっとポッドキャストに関する最近の話題とか、ちょっと気になるニュースみたいなのをいくつか引っ張ってきたので、まあちょっとそれについてなんやかんやと話してみて、ポッドキャストっていうものについて話す回にしたいなと思います。
じゃあ早速ホットなニュースから紹介したいです、
はい。
なんとツイッターで英語圏の人たちだけなんだけど、ポッドキャストが導入されるらしくて、なんかその試験導入が始まったっていうニュースが最近ありました。
へえ、ツイッターで聞けるってどういうことだ。ポッドキャストを、
ポッドキャストを聞けるっていうのはスペース機能っていうリアルタイムでいろんな人と喋ったりできるよみたいなオーディオ機能がツイッターにはあるんですけど、なんかそこと一緒にポッドキャストが並ぶかもみたいなニュースでした。
へえ、なんか分かるような分かんないような感じもあるけど、それがあれなんだ、実験で始まる英語圏で。
なんか英語圏の人たち向けで試験導入がされますっていうニュース。これがもう8月26日のニュース。
どうなんだろうね、自分たちもすごいさ、さっきも言ったけどツイッターとかやってて関わりを感じるから、動線が少なくなるというか、スポティファイまで行かなくてもいいとか、あ、というかでもあれか、会員登録とかの手間もすごい省けるのか、ツイッターで聞ければ。
あ、確かに確かに、
聞きやすいかもね。
個人的に思ったのは、確かにツイッターとポッドキャストのながら聞きって今までもさ並行してできたけど、本当にちょっとだけど手間じゃん。なんかポッドキャストの何らかの聞けるアプリを開いてポッドキャストを聞いて、でツイッターのアプリを開いてツイッターを見るみたいな、なんかちょっと動作が多かったけど、
確かに
ツイッターにポッドキャストが導入されたら、ツイッターなんとなくバーって見てて、あ、なんか面白そうなポッドキャストある、ポチって再生してそのままながら聞きみたいな。
確かに、
より気軽さが増えるかなとは個人的に思ったかも。
確かにね、ポッドキャストの幅、聞いてもらえる人の幅がまたちょっと新しい層に広がるかもね。
私たちも自分たちのポッドキャストがさ、より多くの人にツイッターユーザーに聞きやすくなるのかなとは思うね。
確かに確かに、でも実験だからまあ日本まで入ってくるかどうかはわからないがってことね。
もし反応が良くて本格導入されますってなったら、多分きっと日本にも来るんじゃないかなとは思う。
なんかポッドキャストって長い、結構長い時もあるじゃん、1エピソード1時間みたいな。うちの番組はあんまりないけど、だからなんかツイッターってどうなんだろう。いや、まあずっと見ちゃう時もあるけど、結構ショートなイメージもあるから、その辺もまたツイッターで受ける番組って変わってきそうだなとか。
確かに確かに、ツイッターは短い方がやっぱり受けるのかな、なんとなくだけど。
なんとなくね。
へー、
なるほど、こんな感じのニュースがあるのね。
そうそうそうそう、ツイッターでポッドキャストが試験導入されますというニュースでした。
はい。
で、続きましてなんですけど、
はい、
Z 世代の間で最も再生されているポッドキャストのジャンルはメンタルヘルス。
そうなんだ。
そう、意外だよね。今の Z 世代、いわゆる10代後半から20代前半ぐらいの人たちっていうのは、ポッドキャストを娯楽っていうよりはメンタルヘルスとして聞いてる人が多いみたい。
メンタルヘルスってさ、どういう番組なんだろうね。
記事にはねあんま詳しいことは書いてなかったんだけど、
はいはいはい、
日本だと日本に住む18歳から24歳の半数が難しい質問や個人的な問題について家族に話す前にポッドキャストから答えを得ようとすると回答しましたっていうアンケートがあるらしい。
面白いね。
Z 世代の 67% がストレスや不安に対処するために音楽ポッドキャストなどを利用しているっていう記事もありました。
そうなんだね。なんか普通に娯楽系、
うん、
雑談系とかもあと勉強系ちょっと知識与える系の番組とかは人気なのかなって勝手に思ってたんだけど、
うんうん、
メンタルヘルスってなるんだね。
ね、私も面白系とか逆系って言ったらあれだけどザ・娯楽みたいなのが人気なのかと思ってた。
ねえ、まあでもさ家族とかに相談する前にそういうとこに行くっていうのはちょっとわかるかも。私結構 YouTube でやっちゃうけど。
あー確かに YouTube もね似たような役割を担ってるところはあるよね。
なんか悩んだこととか考えたこと検索するのが普通に Google というかあの普通のネットで検索もすることもあるんだけど、その前に YouTube とかでバッと答えを探すような時が結構あるから、確かにそれをポッドキャストでやるのも私も実際あるし、なんかこう音声だから寄り添ってくれる感があるのかな。
あー確かに音声による寄り添え感もあるのかなって思うし、
うん、
YouTube よりもさポッドキャストの方が結構一般人っていう感じでやってる人多い
ん
じゃないかな、
うんうんうん、
かつそういう一般の人たちのエピソードが聞きやすい状態なんじゃないかな今はって個人的にちょっと思ってて、
うんうんうん、
YouTube ってなんかもう本当に数が多すぎてやってる人たちの、
うん、
大手がやっぱり目につきやすくてなかなか一般枠の人たちのって目につきにくい、
あー確かにね、
ところがあるから今の状態だけで言うとポッドキャストの方がより一般人素人ポッドキャスターの人たちがやってるエピソードを聞きやすい状態で、そういう人たちのいろんな意見とかこういう時にこうしましたみたいな気軽なエピソードを聞けるってのもちょっとあるのかなって勝手に思ったかも。
あー確かに、なんか投稿のハードルもさ当然めちゃめちゃ低いからさ、映像を作ってあげるより、
うんうん、
なんかこう上げやすい分いろんな人の意見がこう乗りやすいというか、
うんうんうん、
のもあるのかもしれないね。ちょっと プロ化されてないとか、
うん、そんな感じが、
でも意外だな。そうなんだね、
うん、
コロナとかもあるのかね。
あーそうかもね。なんかこれもまた別のニュースなんですけど、
うん、
やっぱりコロナ禍に入ってからポッドキャストの再生率って急増してるらしくて。
やっぱそうなんだ。
うん、おうち時間が増えたので、
うん、
作業しながらながら聞きできるっていうのがあって、
うんうんうん、
ポッドキャストの人気はすごい増えてるみたいです。
メンタルヘルスね、みんな意外と悩みを抱えているんだね。意外とでもないんだけど、
やっぱりね、みんなそれぞれ言ってないだけでいろんな悩みはあるよね。
謎まとめ。なるほど。なんか他にもニュースがあったりします？
あ、そう、そのコロナ禍によってポッドキャストの需要が増えたっていう話にもちょっとつながるんですけど、
うん、
あのアップルが独自のポッドキャスト番組制作に投資を始めたっていうニュースが最近ありまして、
うん、
Spotify とかもさ専属契約みたいなのを結んで独占配信みたいなのやってたりすると思うんだけど、
最近増えたよね。 Spotify だけで配信してますっていう番組すごいあるよね。
ちょっと形は違うかもだけど、アップルもそういう感じで自分たちのとこでしか聞けないポッドキャスト番組を作ろうとしてるみたい。
いやーこれちょっとなんかさトレンドじゃないけどこうなってくるんだね。ある程度こう成長するとジャンルとして
ね。
なんかすごいさ動画系、
うん、
なんだろう、よくあるサブスクのさ Netflix とかさ Amazon プライムとかってよくあるじゃん、そこ独占ですみたいな、で、あ会員になるかみたいな、
うんうん、
それが起こってくるんだね音声にもね。
ね、個人的にはクラブハウスっていうアプリがあったと思うんですけど、
うん、
言ったらちょっとツイッターのスペース機能に近いけど、
うん、
アプリを始めるには招待制でみたいなのが流行ったけど、
うんうんうん、
結局あんまり長続きはしなかっ ったイメージ、人気度としては、
うんうん、なんかすごい一瞬バズって落ち着いたよね、
うん、そう、そんな印象があって、やっぱり音声メディアってちょっと映像系のものよりは流行りにくいのかなとか思ってたけど、
うんうん、
その Spotify の独占配信とか今回の Apple の番組制作に投資みたいなニュース見てると、あ、やっぱそんなこともないんだなみたいな
あ
思ったね。
ねえ、なんかさ、 Spotify だけで聞けるのって、私、まあ、Spotify とか Apple かとかで聞けるのって、
うん、
自分が使ってるやつだったらいいんだけどさ、個人的にはなんだけど、まだポッドキャストにそこまですごいお金をかけてまで聞くっていう感覚がなくって、
うん、
なんかもともと入ってるやつはさ、サブスクってなんか払ってんだけど払ってない感じするじゃん、毎月。
はいはいはいはい。
だからなんか流れで聞いてるんだけど、
うんうんうん、
例えば今すごい一番よく聞いてる番組がアップルだけになりましたって言われて、そのためにアップルに毎月乗り換えるかっていうとさ、やっぱ音楽とかも大前提くっついてきて選んでるじゃん、そういう配信系のやつって、
うんうんうん、
だから今持ってるプレイリストとかさ、今まで聞いてきた履歴とか全部捨てていきますかって言われると、うーんって感じがするから、
うん、確かに、
どうなんだろう、どれくらい効果があるんだろうとか思っちゃうけど、独占配信にすることで、どうなんだろうね。まあでもそれで入るきっかけにはなるのか、乗り換えさせるまではいかなくても新しく入る人、
あー、なるほどね、新しくまた別としてね、
そうそうそう、なんか乗り換えはすごく難しそうな感じが、わかんない、本当個人的にしちゃうけど、新規はあるのかな。
確かに新規獲得の面だけで言ったらいいのかもね。
うん、私もさ思い出したんだけど、実際 Spotify に登録始めたのがさ、
うん、
昔ヒプノシズマイクっていうアニメというか、なんて言うんだろう、二次元系の作品があって、それの番組が Spotify でやってたんだよ、もともと。でそれを最初無料で聞いてたんだけど、なんかその流れでずっとそこで音楽とかも聞くようになって、無料のお試し期間か、3ヶ月とかのお試し期間やって、そのままずっと Spotify で結局聞き続けてるから、確かに思い返すと、私も Spotify でやってる番組を聞くために、最初は無料で3ヶ月ぐらい始めて、3ヶ月ぐらいやるともうなんか習慣、生活のリズムに入ってくるから、
うんうん、
それでそのままセットっていうのがあるから、まあ、そういうことがね増えてくんだなっていう、戦略的に増やしてるんだっていう、
うんうんうんうん、確かに
体感的にもすごいなるほどという感じ。でもすごい耳使うから、やっぱ音楽とセットって感じはない、なんとなく選ぶとき。
確かにそれはあるかも。
あやねって今何で一番聞いてるポッドキャスト？
私は iPhone ユーザーなんですけど、
はいはい、
iPhone にもともと入ってる Apple のポッドキャストのアプリで聞いてるかな。
あ、そうなんだ。あれ、音楽は何で聞くの？
あ、音楽も Apple Music で聞いてる。
あー、でそのままポッドキャストも？アップルポッドキャストみたいなのがあるの？アップルミュージックの中で聞けるの？
あ、アップルミュージックとは別で、ポッドキャストっていうアプリが既存で iPhone に入ってて。
あ、そうなんだ。
そう、それで聞いてるかな。確か既存だった気がする。
へー、知らなかったそれ。
そうでさ、これ私もさっきと同じ話になるけど、結構悩みでさ、
ほんほんほんほん、
Spotify 独占配信で聞きたいポッドキャストあるんだけど、
あるんだ、うん、
そう、ちょっと気になるなとかあるんだけど、やっぱり今の Apple Music を捨てて Spotify に課金するのか、いや両方入ればいいのか、いやでもそんな財力は、あー、どうしようどうしようって思ってるうちに結局今のままなんですけど
いや、やっぱそうだよね、くっついてくる。でもね、両方入るは確かに余裕がある人だったらあるのかもね。
いやー、まあ両方入るもいいじゃあいいような気もするんだけどね。なんか、ちょっと悩みどころだね。もうちょいドカンとでっかい何かがないと厳しいかも。
確かに私結構周りに音楽好きな友達とかいるんだけどさ、
うん、
音楽も結構違うんでしょ、そのスポ
ット。そうなんだよ食い気味で言っちゃった。
だから両方入ってるっていう人いたわ。結構びっくりしたそれ聞いて。
そうなんですよ、私も実際それでさ、 Spotify でしか聴けない曲いくつかあって。
あ、そうなんだね。うんうんうん、うん、
あ、 Spotify でしか聴けないというか、 YouTube にはあって、音楽アプリで聴くんだったら Spotify しかないっていう曲がいくつかあるんですけど、
は
い
は
い
はい、うんうんうん、
もう面倒だけど聴きたくなったら YouTube つけてるもんね
うーん、 やっぱこういうそれ一つだと乗り換えられないんだけどっていうのがさ重なって、なんかの時に一回登録始めたらそのまま行っちゃうかもみたいな感じがあるよね。
好きな歌手が Spotify オリジナルソングをいくつか出しましたとかだったら、よっぽど好きだからじゃあもう入っちゃおうとかになるかも。
うん、結構面白いね。
そうなんです。まあどれもねポッドキャストが今勢いあるよっていう趣旨のニュースだったんですけど、
確かに確かに、この国際ポッドキャストデーっていうので、あの配信もさ確か最初44枠主催の方というか企画の方が作ってくださってて、24時間配信で、
うんうん、
でも44枠すごいあっという間に埋まったみたいなんだよね。それもなんかすごいことだよね。だから本当盛り上がってるんだなっていう、私たちも盛り上がりの中で始めたこう一員ですが。
そうね、確かに
ね、やっぱさやりやすいっていうのはすごく大きいよね。
そうだね、編集とかももちろん来れば来るほど時間はかかるけど、
うん、
映像編集とかとはまたちょっと違って、
うんうん、
始めやすい編集の方ではあるのかなって個人的には思うし、
うん、
あと顔出しとかもないからね映像と違って。
確かにそれ大きいわ。
もちろん映像の方でも顔出ししないこと可能なんだけど、やっぱり映像系で人がどうこうするだとどうもやっぱりね顔出してる方が強いんじゃないかなって個人的には思っちゃうから、もう絶対じゃないよ、全然絶対じゃないけど、出してない方で有名な方もいっぱいいるから絶対じゃないけど、やっぱポッドキャストは基本的にはそのポッドキャストだけで考えると顔出ししてないっていうのが前提だから、もう他のツイッターで顔出すとかね芸人さんがやってるとかっていうので顔が知られてるってことは全然あるけど、
はいはい、
ポッドキャストをやるっていう面だけ考えると顔出しがないっていう条件があるから、そこもね気軽さの一個だよね。
今までそれ考えたことなかったけど、めちゃめちゃそれあるね。確かに見バレせずできるっていう、
うんうん、うん、
気軽にやりやすい一員だねそれもね。
物を写すってなるとね、周りのものも気になるし自分も気になるし、気にするところがやっぱ多い気がするけど、音楽メディアというかこういう聞く系のメディアってそれに比べると気にする点は少なめなのかなって思うから、もちろん あるけどね全然あるけど少なめな気もするから気軽さはあるよね、
うんうんうんうん、確かにだわ、よく気づいたね
やった褒められた、イエーイ
ね、なんかちょっとポッドキャストのニュースに関してお届けをさせていただいたり、
はい、
でもなんかポッドキャスト全体の話をこの機会にできてちょっと面白かったなって、個人的に24時間でものすごい数の番組の方が配信されてるので、新しい番組と出会いになるのが楽しみだなと思ってます。
ぜひ今回脳みそ垂れ流しラジオ初めて聞いたよって方でいいなって思ってくださった方は、他のエピソードも聞いていただけると嬉しいです。
いろんな話を、真面目な話からおならの話とか化粧品の話とかいろいろ話してるよね
機械に話しかけちゃう話とかね。
あ、そうだね、機械最近それあったねとか
まあそんなこんなを月曜日の朝8時から配信してるので、脳みそ垂れ流しラジオで調べていただければと思います、
うん、じゃあまたどこかでお会いしましょう。江田さんと
あやねでした。
バイバーイ。
バイバーイ。